いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。1月末から寒い日が続いて日本海側大雪で大変ですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今月は洛西ニュータウンの街づくりというテーマで、お送りしておりまして、前回は安枝先生でしたけど、今日は、洛西ニュータウン創生推進委員会環境部会の岩倉浩一さんをお招きしました。岩倉さんこんにちは。
こんにちは。どうもお招きいただきましてありがとうございます。
洛西ニュータウンが非常に魅力的な街だというのを先日お伺いしたんですが、洛西ニュータウンのどちらにお住まいで、まあどんな風にすごいかというのお話をぜひおかけください。
はい、私は洛西ニュータウンの西竹の里タウンハウスというところに住んでおります。はい、で非常に町の魅力といいまして、自然環境に恵まれていることとか、それから豊かな緑が非常に多い、あれ美しい街路や河川、建物の配置などが非常にゆとりがあるという町並みで、魅力がいっぱいでございます。特に著名な京都大学 の西山雄三先生とか上田篤先生が、やはり街づくりのコンセプト、デザインなんかを見事に生かされて、今現在に至っていると思っております。緑に囲まれたその美しいゆとりある街並みが、継承されていくことを、心から願っておる次第です。四季折々に変化するその街路樹とか公園の樹木などが見事な緑とか花を咲かせ、果実をつけたり、秋のもみじなので癒されますので、ぜひ皆様方また散策にお越しいただけたらありがたいと思っております。
私洛西ニュータウンを何度かお邪魔してるんですけど、はい、実はあんまりうろうろ歩いたことなくて、そんな魅力的な感じで、はい、で特に岩倉さんは、はい、洛西の魅力を発展維持するために、はい、いろんな活動されてるんですけど、その活動の話をお聞かせください。
はい、わかりました。洛西ニュータウンは千里ニュータウンから遅れることを約15年後にですね、京都で初めてのニュータウンとして開発されたんですけれども、ちょうどもう町開きをしてから35年が経過しました。で創生推進という町づくりの組織が2006年の11月だったと思うんですけれども、洛西ニュータウン町づくりビジョンというものを策定いたしまして、洛西ニュータウンのこれからの目指す町の姿としましてですね、緑とゆとりを守り、各世帯が支え合い、心豊かに共生できる街ということを描いております。各それぞれの課題に取り組む4つの部会がありますのですが、委員会の中に実は新たに洛西ニュータウンの魅力発見発信プロジェクトチームというのを立ち上げまして、京都大学の安田先生のアドバイスなんかをいただき、今まで2回の街歩きを行いました。例えば新林本通りってあるのですけれども、そこには上田篤先生が非常に要望されておりました、欅の非常に緑のトンネルにしたいとおっしゃってたんですが、今見事に育って、街路樹100選にも選ばれたことがあるというようなこと、そういうようなことを内外に発信をしております。で街歩きとしまして魅力を発信していくために、第1回目は昨年の5月、ちょうど新緑の頃だったんですけれども、花を求めたり散策していただきまして、また全国的にも珍しい竹を集めた竹林公園を訪ねたり、あるいは竹の子掘り、これを見学をしてもらったりというようなイベントを行いました。小さい子ども様たちも大変大喜びされまして、お昼にはお弁当とかおいしいコーヒーなどを飲みながら、全員で今日一日の印象を楽しく短歌にまとめて発表するという非常に楽しい企画でございました。で第2回目は秋にですね、小畑川周辺を散策しました。全国のニュータウンの中で町の真ん中に川が流れているところは非常に少ないようです。それで小畑川というのを私どもは住民の心のふるさととして捉えております。でその、小畑川を散策しました。全員参加で、その後お気に入りのポイントをスケッチをいたしました。 で、皆さん子供の頃以後絵筆を取ったことがないとか、
ね、
騒ぎながらですね、非常に楽しいスケッチを行いました。あとですね、若手の芸術家のお二人から皆さんにそれぞれの公表をしていただくと、結構ですね、この2つの街歩きは非常に楽しい内容でございました。そういうような形で、まあ、ラクサイニュータウンの魅力をニュータウンの住んでいる方も、あるいはニュータウン外の方々にも、こういう形の資源を発信していこうとこれからも思っておりますので、ニュータウン内外の皆様はぜひまたご参加いただければと思っております。
はい、何人ぐらい参加されるんですか、そういう街。
そうですね、1回目が確か6、70人。
すごいですね、
2回目の時は3、40人だったと思っております。はい、
それから今、非常に楽しいお話をお聞きしたんですが、はい、具体的にいろんな、いわゆるそういう維持、発展活動されてるとお聞きしてるんですけど、はいはい、そのあたりはいかがですか。
そうですね、実は環境部会として今取り組んでることをちょっとお伝えいたしたいと思いますが、はい、1つ目がですね、非常に豊かな緑があるんですが、その緑のガイドライン策定というものを考えています。と申しますのは、数多くの街路樹やその公園の樹木の維持管理についてなんでございますけれども、街路樹もですね、非常に大切な街並み景観の構成要素だと思っております。はい、ところが最近ちょっと剪定などで維持管理について少し切りすぎじゃないかなとかですね、気にせないこうなっているところもちょっとありますので、実は行政の担当部署の方々とともに住民と相携えて、適切なそのガイドラインというのが策定できないかなということを今検討段階に入っております。はい、それで近々2月26日の日曜日なんですけども、はい、樹木見て歩きというような、はい、ことを企画しまして、洛西支所に1時に集合して、開催をする予定にしておりますので、ぜひまた皆様多数のご参加をお待ちしております。
昨日実は洛西の緑の緑道の、はい、絵地図みたいな見せて、
はいはい、
いろんな樹木待ってますね。
本当に、そうなんです、本当に、ね、多種類の、非常に多くの数、はい、多くの珍しい植物もたくさんございます。
は
い、
岩倉さん、はい、どの道がお好みですか。いろんな樹木ありましたか。
そうですね、一番ね、私が思いますので、ね、ユリの木というのがあるんですね。このユリの木と私も全然知らなかったんですけども、教えていただいて、素晴らしい街路樹かなと思っております。はいはい、それから二つ目にですけども、はい、実はゴミゼロ運動ということをちょっと今提唱しようと思っております。で、非常に洛西には美しい街なんですけれども、はい、しかしやっぱり公園とか緑道ですね、はい、タバコのポイ捨てとか、はい、レジ袋とか、はい、空き缶とかですね、そういう散乱ゴミもちょっとありますの でこれは普段から各自治会とかボランティアの皆さんが熱心にクリーン活動されているからこそ今美しく綺麗に保たれていると思っております。でも、ね、これは京都市の中心部でも全く同じようなことだと思います。うん、でそのようなことで思っておりますので、例えば鴨川を綺麗にする、はい、取り組みとされてますね。はいはい、同じように小畑川のクリーン活動も南京ハゼの会というボランティアのグループの方が非常に熱心に続けておられますし、で私自身も実は小畑川で昔子供時代によく遊んだことを、はい、思い出しまして、それがですね、そのクリーン活動のおかげで今昔のようにきれいに今蘇ってきたんですね。でそういうようなことを含めて、やっぱりゴミということをできるだけもちろんクリーン活動もそうなんですけども、逆にですね、ゴミを出さないと言いましょうか、ゴミをその捨てないというようなことにやっぱりやっていったらどうかなということを今ちょっと思いを持っておりまして、その中に行政の方にまだいろいろご相談させていただきますと、ニュータウン全体でその町の美化推進住民協定というような制度があるようでございまして、はい、これをそういう形でこう網掛けをしましてですね、散乱ゴミを出さないとか美しい町を目指したいなと考えております。本当に極端な例は、自転車とかですね、はい、オートバイとか、はい、こういうような不法投棄も、そういうのもね、時々散見されますので、これは鴨川なんかにも自転車なんかがね、はい、よく出されてます、はい、こういうことも含めて、そういう形でその新しい制度というものを勉強会なんかを開催しまして、そういう住民協定みたいなことを、美化住民推進協定ということをですね、連合会の皆様方、あるいは住民の皆様方、ぜひそのご理解ご協力を一緒にしていただきながら、内外にそういう洛西ニュータウンのこういう街なんだと、街の美化に非常に意識を持って やっているというような形のものを進めていければと今一つ考えております。
具体的には例えば買い物するときに、うん、はいはい、カゴ持って行って袋もらわへんとか、どういう活動ですかね、イメージ、個人の立場で言うと。
そうですね、個人で言いますと、はい、例えば喫煙の方はタバコのポイ捨てをしないとかですね、はい、もう本当にもう身近なことなんですけども、それからレジ袋で本当にゴミ の弁当柄とかですね、はいはい、もう本当にちょっとしたことですけど、あるいはそれからニュータウンを通り過ぎる車があるんですね、うん、ニュータウン以外の住民の方々で、はいはいはい、それがやっぱりですね、車の中から空き缶をポンと掘るとか、はい、弁当柄を掘るとかですね、はい、そういうようなことなんかはやっぱり非常に気になりますので、はい、この地域は町を美化することを一生懸命取り組んでいる町だなということをこう発信していけるようなところで持っていきたいなということが、まあ、切実に考えております。
あれですか、外のそれ緑道みたいなとこは角破棄言いますかね、はい、近所の人が入ってはるんですか。
そうなんですね、各ボランティアとか連合自治会とか各自治会、はい、それからそれぞれがもう個人でとか、やっぱりそれぞれがね、皆さん非常に努力されて綺麗にされておられますけども、はい、やっぱりこう平尾ばかりじゃなくて、はい、今度は逆に出さないという方向の方もですね、みんなで共有しながら、それからやっぱりニュータウン以外の方々にもそういうことを理解してもらいながらというような形で、今よりもさらに一段とこうグレードアップした美しい落差ニュータウンということを目指したいな
と。私のイメージだと落差は緑道があって綺麗で、ゴミ落ちてへんの気がする。落ちてるんですか。
そういうことは落ちてるんですね。だからそれは拾うクリーン活動は地道に皆さん方がやっておられるということでございます。それから3点目ですけどもね、環境部会で、実は街並みの景観を守るという取り組みについても、はい、実はいろいろ考えておりまして、はい、実はまあ、私も含めてですけど8年前にですね、はい、マンション問題を経験しました、はいはい、でマンションの建設問題がありましたんですが、はい、まあ、その時に感じましたのが通説に今でも感じておりますけども、はい、もう二度とそのですね乱開発みたいなことはもう起こさないようにしたいという思いでいっぱいなんでございます、はいはいはい、従いまして地区計画とかですね、はい、そういう形のまちづくりの手法ということ、こういうことをさらに皆さん方にお知らせをしていきたいというようなことも含めて、今実は画期的なその京都市の新景観条例というのが施行されました、はいはい、でそれにさらに加えて最近ですね、それをさらに進化させた取り組みとしてですね、地域景観づくり協議会の認定制度というのが掲げられまして、でこれはやっぱり建築をするという時にはその建築前に地元のその協議会と十分に話し合いをしなさいというような条例なんでございます。でこれもぜひですね、まだこれからなんですけれども、行政の皆様のそのお力をお借りしながら、はい、できたらこの有益なですね、はい、乱開発に歯止めがかかるであろうと思われます、はい、この有益な制度をぜひこう活用できないかなということで、まあ、住民の皆様方のご意見を伺いながら、さらに検討して、まずはそういうことの制度の内容を含めた勉強会の開催などをこれからも企画していきたいなというようなことを考えております、はい。
まあ、当然もともとある建築協定とか地区協定されてる場所もあるんです、
はい、そうなんです。建築協定結んでる箇所は2箇所ほどございますし、はい、それから落差によってもですね、真ん中の方にこの高層建築になってまして、はいはい、でだんだんとこう周囲にまたがって中層住宅、はいはい、それから周辺は全部低層住宅なんですね、はいはいはい、でそういう形で非常にこのデザインもうまく作られてるんですけども、はい、やっぱり地区計画を結んでおられるところもありますし、はい、そうでないところもありますので、はい、そういうことをやっぱり実はこういう制度もありますよというその間の橋渡し的なことをですね、していきたいければと思っております、ま
あ、そういう内容も勉強会でされてるんですか、
はい、そうなんです。でそういうことも含めてこの新しいその認定制度ですね、この特に地域景観づくり協議会を、まあ、京都市が認定していただければ、落差ニュータウン全体もそういう形の制度の活用ということがこれからは将来考えられるんじゃないかなということで、はい、みんなでやっぱりまず勉強してみたいなと思っております、
はい、で、この間の、はい、取材させていただいた時にお話を聞きしたんですけど、はい、なんか 国土交通省でいい街並みは表彰しようじゃないかというなんかコンクールあったらしいんで、それもお話を伺いせっかくなんで、
これはね、私が住んでいる団地がそうだったんですけど、はい、全国でその街並みの住まいの街並みコンクールっていう、はい、国土交通大臣賞がトップになる、はい、表彰するイベントが毎年行われるんです。で3年前にですね、ちょうど私どもが思い切って、まあ、私113軒の団地に住んでるんですけども、はい、思い切って応募しまして、それがなんと見事に第1位をいただきました。
そうですね、
その時の評価ポイントがですけども、はい、結局作られた設計者のデザインといいましょうか、はい、その思いですね、はい、そういう形のものの評価が評価ポイントの一つ、はい、うん、でそれが生みの親としましたら、はいはいはい、今度はこのそれを受け継いでそこで住んでいる住民が今度は育ての親として、
あ、新しいことを起き
る、いかに維持してみんなでそれをつないでいったかということの2つのポイントで、はい、全国からたくさんある応募団体に対して、はいはい、1位から5位まで表彰対象というようなことになりまして、非常に名誉ある賞をいただいて、はい、私たちの住民の皆さんの、やっぱり住民の皆さんのこの力が結集したということも、非常に嬉しく思っている
、まあ、結構続いて、なんか第4回やったらしいですね、
第4回で表彰を受けまして、去年は第6回目だったんです、だから合計、30団体様が全国で今表彰されています。
なんか30団体もいらっしゃると、それぞれいろんな特徴があって住まい方との工夫があるってお聞きしてるんですけど、
結局そこで今目指してますのは、はい、やっぱり30団体がそれぞれの町の課題を持っておられますよね、はいはい、でその問題をその団地がやっぱり自分のところの団地の課題解決で非常に知恵を絞っておられると、はいはいはいはい、その知恵の結集をですね、はい、また一つ の本にまとめるとか、あるいはそのネットでですね、はい、いろいろな情報交換をするとか、はいはい、そういうようなそのものを今町並みコンクールの方では、事務局の方では企画されておられるんです。で東京大学 の、 大月先生という方がご指導いただいて、はいはい、本当にその近所の底力といいましょうかね、はいはいはい、そういうようなものが、まあ、例えば本屋さんに例えばそういう本は多分売ってないと思うんですけど、はいはい、こうなんかこうみんなで課題解決を努力してきたということがやっぱり共有できたらどうかなということが、まあ、これからも広がってい
ければ、まあ、今までなかった住まい手の住み方の手引きみたいな感じですね。
そうですね、そういうものも実は今考えているところでございます。はい、
その今のタウンハウスの魅力は何やと思ってあります？その表彰された魅力の原因は、
やっぱり表彰単位評価単位基準になります。そのやっぱり非常に洗練されたデザインといいましょうかね、これが一つと、はい、それからみんなが粘り強く解決に向かって、はい、住民がやっぱり結束して努力してきたということだと思う、はい、非常にやっぱり緑も多いんです、はい、で植栽もものすごく多くってゆったりしてますので、はい、非常にいいところに今住まさせてもらってると思っておるんですが、
ぜひご本できれば読まさせていただきたいと思いますの です、ね、はい、楽しみにしておりますので、はい、どうも今日はありがとう、岩田さんありがとうございました。
ありがとうございました。お時間いただきましてありがとうございます。
京都ひと町出会いもん、
今月の建築士さんは江坂幸則さんで、案内役は島村さんがさまざまな角度からお話を聞いていきます。第2回の今回はどんなお話になるでしょうか、楽しみです。
さて、教えて建築士さんということで、まあ、下村静子が建築士さんといってもね、いろんなお仕事されている方たちがおられますからね、掘り葉掘りいろんな話を聞こうということでやっておりますけれども、先週からお話伺っておりますのは、
はい、建築士会の江坂幸則です。
はい、よろしくお願いいたします。建築士会のっていうふうにね、みんな建築士さんに言っていただいてるんですが、はい、この建築士会でもいろんな活動があるということなので、江坂さんがね、どんなふうなことをされているのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですが、
はい、まあ、今やってるこのラジオ放送も、まあ、建築士会のラジオ部会というところでやってるんですが、
はい、
それ以外にも、青年部会っていうのと、あと町づくり委員会っていうのに私は所属してるんですね。
うんうん。
でまあ、青年部会は、はい、まあ、名前の通り、まあ、若手が集まってやってる 会なんですけど。
何歳ぐらいまで若手なんですか。
それが意外と高くて45歳までは青年という扱いになっています。
あ、なんかミキサーさん笑ってありますよ。
はい、まあ、私ももうそろそろギリギリの年になったんで、
そうですか、最後のあれ。それぐらいの年頃なんですね。はい。はい、
で、青年部会っていうのは、うん、その中に3つの担当会がありまして、で、私はその中でフォーラムセミナー担当会っていうのを担当してる、まあ、肩書きとしては副部長をさせていただいています。
フォーラムセミナー担当会、はいはい、それはどういうものを。
分かりにくいですね。
何やろ
う、まあ、フォーラムセミナーと続けるんじゃなくて、まあ、フォーラムとセミナーということなんですけど、まあ、ですからセミナーというのは、まあ、そういう勉強会とか講演会的なもの、
うんうん、
でフォーラムっていうのは、まあ、どちらかというと意見交換会とかワークショップ的なものをイメージしてるんですね。
あ、じゃあそういうものを建築士会として開催されてるわけですか。
そうですね、はい、
そういう場合は対象っていうのはどんな方を対象にされてるんですか。建築士さんに向けてされている、それとも一般の方に向けて。
そうですね、やっぱりどちらかというとやっぱり会員対象っていう事業が多いんですけど、うんうんうん、それ以外の、まあ、例えば若い学生、建築を勉強している学生だとか、若い、建築の仕事をしている方ですね、そういった方も対象にしています。
あ、ね、最近建築というもの自体が結構ちょっと身近に感じられるようなところもありますからね、はい、関心が高まってるかもしれませんね。はい、はい、
で、まあ、ちょっと近々に事業があるんでちょっと告知というか宣伝させていただきたいんですけど、毎年行っている事業で建築家セミナーっていうのがあるんですけど、まあ、これは今お話ししたように若い学生さんとか、まあ、まだちょっとキャリアの浅い、建築の勉強されている方を対象にして、まあ、建築家の方をベテランの建築家ですね、方を呼んで講演会をしていただくんですけど、まあ、今度3月の10日に、14時から、
はい、
京都北文化会館というところで、曽我部正史さんというみかん組という設計組織で活躍されている、
はいはい、
で神奈川大学の先生もされているんですけど、来ていただいてお話を聞こうかなということになっています。
あ、はい、じゃあこれは結構若手の建築家の建築士さんとかもちょっと聞きたい話でしょうね。
そうですね。で、まあ、300人ぐらい確か定員があったと思うんですけど、あ、
うんうん、
今ちょうど受付中なんで、うん、まあ、詳しくは京都府建築士会のホームページなどを見ていただけたら、
はい、
申し込んでいただけると思いますんで。
一般の方が聞いても面白そうな感じですよね。
そうですね、なんか曽我部さんはもう最近建てるよりもやっぱりさっき言ったみたいに前回言ったみたいに、うんうん、ストックを生かしていくっていうようなね、そういうことが大事だっていうふうに言ってあります。
うん、はい、
で、あとそのフォーラムセミナー担当会では東山の空き家対策っていう取り組みもしています。これはもともと行政の方から京都市の方からちょっと声をかけていただいたんですけど、まあ、京都市内街中で割と空き家の問題というのはすごく今クローズアップされていると思うんですね。で、特に東山区で六原学区っていうのはすごく空き家率が高いっていうので、まあ、単に建築の問題だけじゃなくて地域コミュニティがだんだんこう崩壊していくというような問題もありますんで、
もうね、お町内自治会が存在しないところも ね、
そうですね、
東山区なんかにはあるというふうな話も聞きますからね。はい、はい、
で、まあ、それを地域の住民の方と、それからまあコーディネーターとして大学の先生なんかにも入っていただいて空き家の問題に取り組んでいるんですが、
はいはい、
まあ、まだちょっと具体的にはそんなには動いてないん で、
うんうん、
で、まあ、難しい問題もいろいろあるんでこれからなんですが、
はい、
まあ、ちょっと足並みを揃えてやっていこうかなというふうに思っています。
はいはい、
でその他にも、まあ、勉強会とか研修旅行、
うん、
それから、まあ、子ども向けのものづくり授業みたいなものもやっています。
え、子ども向け授業もあるんですか。はい、へえ、面白そう。はい、うん、
まあ、簡単な椅子を作ったりとか、ね、そういうのもあるんです。
あ、はい、いいですね。はい、
で、もう一つのまちづくり委員会の方では、まあ、文字通りまちづくりに関することをやってるんですが、まあ、一つは出前授業って言いまして、
はい、
京都の高校に出向いていって、
うん、
まあ、いろいろまちづくりについて、まあ、町をフィールドワークして、
うん、
いろいろ、まあ、学生にそういう町のことを知ってもらうというような活動をしています。で、高校でも割と専門的な勉強をしている伏見工業高校なんかだと、まあ、約半年ぐらいかけてそういった授業をしたりしています。
これはプロの、ね、建築士さんから こういろんな現場の生々しい声も含めて話が聞けるというのは、
そうですね、
面白いでしょうね。
そうですね、はい。であと、まあ、町づくり委員会では、あの、まあ、地域の町づくりのサポートをやっていまして、うん、まあ、三条通りですとか、まあ、修徳学区なんかの町づくりに、まあ、ちょっとお手伝いさせていただいているというような活動をしています。
ね、他にもあのいろんな活動が、建築士会では展開されているということなのでね、ぜひまたあのさっきの建築家セミナーの分も含めて、はい、ウェブサイトなんかを見ていただくとね、はい、いいんじゃないかなというふうに思います。坂井幸則さんにお話を伺いました。来週もまたよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
坂井さんのお話いかがでしたでしょうか。来週の洛西ニュータウンはゲストに村下恒夫さんをお迎えしてまた楽しいお話を聞けると思います。今日の担当は、建築士会のラジオ部会の、伏木道夫でした。それではさようなら。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。